今日は兵庫県弁護士会姫路支部田村弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は休業損害後遺障害についてお話しいただきましょう。事故にあって仕事ができないとき、休んだ分の収入というのは保証されるんでしょうか？
はい、お仕事の種類により異なります。
ではまずいわゆるビジネスパーソンなどの休業所得者の場合はどうでしょう？
はい、休業所得者の場合、事故前の収入を基礎として事故による障害のために働けなかった期間、現実に減少した収入が休業損害とされます。
では基礎収入を証明するためにはどういった資料が必要になりますか？
はい、会社に依頼して作成してもらう休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書などでしょうか？
ではそれらの資料があれば直ちに支払ってもらえるんですか？
いえ、損害を証明する責任は原則として被害者側にあります、
はい、
そのため事案によりますが、休業損害証明書等から直ちにわからない事情が加害者側から指摘されたような場合、被害者側で証明方法を考える必要があります。
事故の被害に遭っているのに怪我のことだけではなく損害の請求方法についても考えないといけないんですね。
そうですね。そのためお困りなことがあればぜひ弁護士に相談してください。
はい、では自営業者についてはどうでしょう？
自営業者についてはいろいろ難しい問題があります。
そうなんですね。
まず収入通り確定申告をしていることが前提です。
はい、
まあ、実務上は確定申告の収入額を低くしていたり、場合によっては確定申告を全くしていないこともありますが、そのような場合は確定申告した金額以上の所得があることを証明する必要が生じます。
はい、
これらの証明は極めて困難かと思います。
なるほど。何らかの事情で所得を低く抑えている場合は不利益を被る可能性があるということですね。では取締役などの会社役員はどうでしょう？
はい、会社役員については労務提供の対価部分は休業損害として認められますが、利益配当の実質を持つ部分は休業損害としては認められません。
どういうことでしょうか？
はい、例えばほとんど働いていないのに役員報酬として月100万円をもらっているような場合は、労務対価部分より利益配当部分が多いとされる可能性が高いと言えます。
はい、では主婦などの家事従事者はどうですか？
はい、原則として事故が生じた年の賃金センサスの女性の学歴計全年齢平均が採用されています。
賃金センサスというのは何でしょう？
はい、賃金センサスというのは厚生労働省が毎年取っている統計で、賃金構造の実態を把握するため性別、学歴、年齢、職種など細かい項目ごとに調査をしているものです。
あ、そうなんですね。最近は男性の主婦も増えていると聞きますが、その場合はどうなりますか？
はい、その場合も賃金センサスの女性の学歴計全年齢平均が採用されています。
あ、そうですか。今まで給与所得者、自営業者、主婦とお聞きしましたが、では無職の場合はどうなります？
はい、無職者の場合は原則として休業損害の発生は認められていません。ただし療養が長期にわたって労働能力、意欲、就労の見込みの改善性等があった場合は休業損害が認められる可能性があります。
では怪我をして治療が終了するまでずっと休業した場合、その期間はすべて休業期間として基礎収入に基づく損害金が支払われるんでしょうか？
いえ、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではありません。
そうなんですね。
はい、障害の内容や程度、治療の内容、被害者が従事している業務の内容等を勘案して、
はい、
相当な休業期間および日数が認定されています。具体的には事故後の治癒の程度に応じて、例えば事故から1ヶ月は 100%、
はい、
その後症状固定時までは 50% など段階的に認定されたりしています。
では有給休暇を利用して病院に行ったような場合は休業損害とされないんでしょうか？
はい、その場合も休業損害として認められています。
はい、
なぜなら現実には収入の減少はありませんが、本来他の用途に充てることのできた有給休暇を事故のために使用しなければならなかったからです。
なるほど。では次に後遺障害についてお聞きします。事故後治療したものの体の機能障害や神経症状などが残ってしまった場合どうなりますか？
はい、 まず後遺障害診断書を自賠責保険に提出して後遺障害等級の認定をしてもらいます。
はい。
その後等級に応じた後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料を請求することになります。
後遺障害逸失利益とはどのように算出されるんでしょうか。
はい。後遺障害逸失利益は基本的には事故前の現実収入に後遺障害によって低下した労働能力の程度と労働能力喪失期間を乗じて、うん、つまり掛け算をして算出します。
うん。では無職者や主婦は基礎収入がないので逸失利益は認められないということでしょうか。
いえ、主婦については休業損害と同様原則として賃金センサスを基準に認められています。
うん。
また失業者の場合は労働能力や労働意欲があり働ける可能性のある人については原則として失業前の収入を参考に基礎賃金を算定しています。
はい。
ただし基礎賃金の算定方法はいろいろな考え方があり、
ええ、
事案ごとに異なりますので詳しくは弁護士にご相談いただければと思います。
はい。では次に労働能力喪失率について説明してください。
はい。後遺障害が残存することによって失われた労働能力を割合化したものを労働能力喪失率と言います。
はい。
労働能力喪失率は労働省労働基準局通帳別表労働能力喪失率表が参考とされておりまして、
はい。
まあ、例えば後遺障害等級が14級だと 5% 10級だと 27% の労働能力が喪失されたことになります。
なるほど。では最後に労働能力喪失期間について説明してください。
はい。実務上は67歳までを就労可能期間として労働能力喪失期間を算定しています。
はい。
ただし軽い後遺症では労働能力喪失期間が短縮されて認定される可能性が高いと言えます。
うん。
例えばいわゆる無知打ち症では労働能力喪失期間が後遺障害等級に応じて5年や10年と判断されることが多いかと思います。さらに労働能力喪失期間については症状固定時の後遺障害逸失利益の原価を算出するため中間利息が控除されています。
うん。では次に後遺障害慰謝料について説明してください。
はい。後遺障害慰謝料は文字通り後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
はい。
後遺障害慰謝料は自賠責保険の規定およびいわゆる裁判基準があってそれぞれ後遺障害等級に応じて基準化されています。
なるほど。ではそもそも後遺障害が認定されなかった場合被害者は何もできないんでしょうか。
はい。被害者は自賠責保険に対して異議申し立てをすることができます。また異議申し立てをしても等級が認定されなかったり、
ええ、
不本意な等級であった場合最終的には裁判所に後遺障害等級の認定を求めることができます。
あ、そうなんですね。その他後遺障害について何か問題となる点はありますか。
はい。今回お話しした内容はあくまでも一般論に過ぎませんので、
ええ、
疑問があれば交通事故の解決経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。
はい、わかりました。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。